ロトの中心を楽しむ37放送。これからは一生懸命趣味を楽しむ人が評価、尊敬されるしない。今までは一生懸命仕事をしている人が評価され、尊敬されるしないでした。朝早く出社して毎日残業を頑張って、休日出勤も言わない人が評価されていた時代でした。目の下の車が頑張っている話でした。昨日は何の時間しか寝ていないと言えば頑張っていると言われました。そういう人が諦め、立派で社会人の絡みと尊敬されました。確かにそういう時代があったのです。昔は長時間労働が見されていました。しかし、これは儲かの話です。時代は変わりました。今の時代、仕事がやっている人は評価も尊敬もされません。長時間労働は仕事が遅い人と見なせ、マイナス評価の対象となりました。ブラック企業に取り憑かれている人として、かわいそうな目で見られるようになりました。今日は何の時間しか寝ていないと言うものなら募集調査と言われます。趣味を楽しまず仕事だけやっている人は真面目すぎます。仕事だけやっていると仕事のことしか情報が入ってこなくなり、知恵が広がりません。遊ばないことはつまらないことです。海外が世界の中でした。いわゆる成長の限定的になります。21世紀に新しい時代を迎えました。これからは一生懸命趣味を楽しんでいる人が評価され、尊敬される時代です。仕事も大切ですが、仕事だけの人生ではいけません。それと同じか、それ以上に趣味を楽しむのです。あなたがたっぷり趣味を楽しめば、いつか周りから羨ましがれるようになります。趣味を満足して素晴らしい、好きなことができて幸せを、あなたのような人生を送りたいと言われるようになります。尊敬の私でもないのです。私たちは往々にして形です。趣味を迎えた人が人生で後悔することに一つにもっと好きなことをやっておけばよかったということがあります。仕事だけの人生は楽しめます。これは過去の先人たちが口を揃えて言っていることです。好きなことができなかった人生は必ず悔いが残ります。趣味は後悔したくないなら仕事だけしていないで趣味を楽しんでください。できるだけたっぷりこの存分楽しむのです。趣味を楽しむことは人生を楽しむことです。今からでも遅くありません。仕事だけしていないで趣味を存分楽しみましょう。仕事だけしていないでもっと趣味を楽しもうと自分に言い聞かせることです。趣味のために会社を休んでいるのです。旅行に行きます。コンサートに行きます。遊びに行きますと楽しそうに言えばいいのです。周りの人は親と思います。その次から言うことの評価であり尊敬です。一生懸命趣味を楽しみ人生を出してください。人生は楽しんだものです。これからは一生懸命趣味を楽しむ人が尊敬される時代なのです。一生懸命趣味を楽しむことで評価と尊敬を忘れる。どこの趣味を楽しむ30の方法。その2、趣味で一番大切なことは、世の中には様々な趣味があります。読書、音楽鑑賞、美術鑑賞、絵画、楽器演奏、ウォーキング、ランニング、ヨガ、各種スポーツ。まだまだこんなものではありません。日常もあれば、マイナーな趣味もあります。趣味は数えきれないことがたくさんあって、数もあれば気にならません。趣味で一番大切なことは何でしょうか。ずばり楽しむことです。趣味は楽しめればそれでいいのです。インド系であることだけであれ、文系であれ、スポーツ系であれ、楽しむことはああいう趣味に共通する最重要ポイントです。勝ち負けもない仕事も関係ありません。人になったり、人を取ったり、何かを達成したりするのは後の話です。できるだけ上を目指したい人もいるかもしれません。もちろん上を目指すのも素晴らしいことですが、その前に楽しむことを大切にしてください。仕事と違って、何か見せるものでもなければお金を稼ぐものでもありません。あくまで娯楽であり遊びなのですから、とにかく楽しむことに尽きるのです。趣味をしていると、いつも何か楽しむことを忘れることになります。楽しむことを忘れたら、ただ忘れるんです。趣味は楽しむことを忘れると、どんなことになりません。趣味をすることがストレスになり、苦痛なものとなります。趣味が普通に感じていることもあれば、何に落ちることもあるかもしれません。そんなことは楽しんでいるかと、自分自身を教えてください。何にも、ただ優しい言い訳ではなく、楽しめる速さを大切にしましょう。教室や学校の頻度を上げて言われるわけではなく、自分が楽しめる頻度で言われましょう。ただ、時間が長ければいいと言われるのではなく、短時間でもいいので楽しめる工夫をします。趣味で成功するのはどうすればいいのか。趣味は楽しんでいる時点で成功しているのです。下手でも不器用でもいいので、まず楽しむことが大事です。趣味で一番大切なことは、と聞かれたら楽しむことと即興できるようになっておきましょう。楽しむこと以上に大切なことはありません。一番大切なことは笑っていれば、趣味から脱線することもありません。趣味は楽しむことを最適でやらせてもらうことです。趣味は楽しむことを大事にする。どこの趣味を楽しむ30の方法。その3、趣味を楽しむことは記憶をつけることになります。趣味を楽しむことは何でしょうか。読書の趣味なら読書日記をつけましょう。動画鑑賞、映画鑑賞が趣味なら視聴率を作成しましょう。創作活動なら新曲、成果を記録しておきましょう。ウォーキングやランニングが趣味ならありたくに走ったくに登録しましょう。ものづくりなら制作過程をここまでに取っておき、できなかったら完成品を取っておきましょう。言葉や数字なり写真や映像なり趣味に合った形で記録に残してみてください。手書きノートにつけるのもよし。手持ちのスマホやパソコンで記録をつけるのもよし。デジタルデータで記録すれば、表計算やバックアップもしやすくなり、管理がしやすくなります。記憶なしで趣味を楽しむのもいいですが、やはり記憶をすると感じ方が変わります。趣味の進捗が見える形になります。よし、今日はこれだけやった。前に進んだ。楽しんだと嬉しくなります。趣味の進捗が仕掛されると自分が成長している実感がやりがいや達成感が得られます。記憶をつけると心が良い、今度はどうすればいいねと課題や改善点も見つけやすくなります。モチベーションが積み重なります。図上にしてみると社会が進んではありやすくなるのでますます面白みが出てきて趣味が進んでいるのです。思い出としても心が良いです。後から振り返った時、こんなこともあったな、この時はまだこうだったね、ずいぶん前に進んだねと面白く振り返ります。失うものは一つもないのですが、どんどんやればいいのです。むしろやらなければ損です。もちろん、つけた記憶はずっと大切に保存、保管しておきましょう。永久保存です。今まで記憶をつけていないなら全部は急いです。明日からまず早速、今日からつけてください。その時は自分にとって、プレミアムな価値があります。後から振り返ると素晴らしい成長記録へと変わっているのです。趣味の記憶をつける。どこの趣味を楽しむ30の方法。その4、趣味を楽しむことは完璧を求めないこと。趣味を楽しむことは完璧を求めやりたいのは100点を目指したい、パーフェクトを目指したいと考える人がいます。もちろん、意気込みは素晴らしいのですが、この考え方には注意が必要です。完璧を求めると終わりがありません。いつまでやってもまだ物足りない、もっともっと取れます。一つでもミスや問題があるのは許せないと思うので、強い緊張を強いられます。一つでも失敗があると、たっと頭に立ち上がります。ちょっとしゃみずにやりしてしまい、人生を過ぎやしたり、疲れてしまったりするのです。楽しいはずの趣味がいつかストレスの大きな量になります。うまくできない自分の恥ずかしく思ったり、一生懸命に陥ったりするのです。これでは何のための趣味なのかわかりません。ストレスを解消させる趣味がかえってストレスを増やすものとなります。完璧を目指していると、純粋に楽しめなくなります。趣味を楽しむのはいいのですが、そこに完璧主義を持ち込まないことです。そもそも人間自体が完全な生き物なのですが、趣味に完璧を求めるのは無理があります。特に完璧主義者や真面目な生活の人は要注意です。うまくないこともしんどいことも適当に楽しむことでよしという考え方でいきましょう。少々うまくいかないことがあっても手をつぶるようにしましょう。ミスなのは失敗があって当然だよねと思えばいい。あまり気にせず完了なことでいるようにしたい。前向きに考えることも大切です。うまくいかなくても楽しい時間が過ごせたら OK、 改善点が見つかってよかったねと思えばいいのです。ミスや失敗があっても前向きに考えると心の折り合いがつきます。心が軽くなって趣味を楽しむことに集中できるのです。趣味にこだわりたい人もいるでしょう。質を求めたい人や競争に勝ちたい人もいるはずです。趣味にこだわりは完璧主義ではなく最善主義でいきましょう。あくまでベストを尽くすようにすればいいのです。最善主義でいけばミスや失敗があってもやりたいことをやったと思えるようになります。頑張った自分を認められるようになり堂々とできます。自己肯定感を下げることもありません。成功だけでなく失敗も含めて楽しむようにすれば、嫌がることもなくなってもっと趣味が楽しくなります。うまくいかないことも含めて趣味です。うまくいかないことも趣味の最後の一つです。趣味は完璧を求めず最善でいく。どこの趣味を楽しむ30の方法。その趣味のものは必要ない。あなたの趣味のものはありますか。物は嫌いな仕事を達成する基準です。今日の目標という言い方もできます。自分の割り当てを分かれば仕事の終了点になります。ここまでは終わらず、ここまではやらなければいけないと意気込んで、せっせと仕事をする人は少なくありません。一定のものを自分に対して、せっせと頑張る人も多いのではないでしょうか。しかし、趣味のものを持っているなら、それは本当に必要なのか見直しましょう。趣味のものは必要ありません。物ということには一般にあまりイメージがありません。いやいや、強制的に行う気がなくなっても、達成しなければいけないという願いがあります。未然にしわを寄せながら頑張っている姿がイメージがあります。物と考えると、敏感には強制感が出てしまい、気持ちが重くなってしまいます。自然と相手の数も多くなり、不安に感じることも多くなり、物が不正的であればそれはそれで罪悪感を覚えてしまいます。何人ものということを使っていると、楽しさのせい、倦怠感を覚えるような余計なストレスが増えてしまいます。これはせっかく楽しい趣味の話です。楽しい趣味なのですから、心が重くなるようなことは不要です。趣味なのですから、改めて考えると必要なことです。では、物を使うならどうすればいいのでしょうか。おすすめはベストを尽くすというスタイルです。物事を言うことはなし、ベストを言うことを形にしましょう。調子や気分がいいときは調子が良いにベストを尽くします。調子や気分が悪いときは調子が良いにベストを尽くします。人間ですから調子や気分に合うなって当然です。ベストを尽くすというスタイルであれば気分や体調に合うなっても問題ありません。結果として一番良い状態を実現することになります。やりたいことはやったと思うので後悔もなくなります。趣味は楽しむことが大事です。物は気にせず、ただで自己満足の向上に努めましょう。できる限り努力ができていればいいのです。ベストを尽くすスタイルでいけば体の上でも気持ちの上でもベストでいられます。物を尽くす以上に素晴らしい結果を出せるのです。趣味物は尽くすベストを尽くすというスタイルで楽しむ。どこの趣味を楽しむ30の方法。その6、嫌なことがあったときは趣味に没頭し合わせよう。 嫌なことがあったときはどうすればいいのでしょうか。主任を通しましょう。あなたの趣味は何ですか。それを教えてください。読書マシンなら本を読むだけです。一冊だけでなく時間の許す限り何冊も読んでいきましょう。映画鑑賞マシンなら映画を読むだけです。手を隠して安全に映画の世界に行きましょう。一本だけでなく二本連続してみるのもよし。カラオケマシンならカラオケボックスに行ってひたすら歌います。気が済むまで何曲も歌いましょう。とにかく趣味に熱中すればいいのです。できればスマホの通知を通して集中できる環境を整えた上で没頭したい。そして趣味没頭している間はひたすら楽しむことだけに集中しましょう。完全に趣味の世界に行くのです。趣味の力はないです。嫌なことがあっても趣味没頭する喜びや楽しみにしたいさと気持ちを切り替えます。マイナスの感情を吹き飛ばし、プラスの感情をもたらしてくれます。楽しい記憶で笑いしたいので、嫌な記憶を同時に忘れられます。趣味は光です。闇は光があれば一瞬できるように、心が闇の時も趣味の世界は光によって一瞬できるのです。趣味没頭していれば時間があっという間に過ぎます。2時間や3時間は一瞬に感じられ、気づけば何時間も経っています。時間は心の傷を癒やしてくれる何のやつでもあるので、趣味で時間の過ごせばいつの間にか心の傷を癒えているのです。気づけば手を閉じて元の平常心を取り戻しています。私はどうして落ち込んでいたのだろう、と不思議に思うはずです。嫌なことがあった時は趣味をするのが一番なのです。嫌なことがあった時は趣味没頭して心をプラスの感情で見ます。心の趣味を楽しむ30の方法。そのなら、水に落ちる行為は趣味の趣味で見ます。趣味は自分のお金で楽しむようにしてください。つまり、水に落ちるということです。人のお金ではいけません。自分の財布を痛めたくないので、できれば誰かにお金を貸してもらいたいと思うもの。しかし、趣味でも自腹でやるのが一番です。人のお金と自分のお金ではパフォーマンスに大きな差があります。人のお金で趣味を楽しむと、残念ながら集中力、吸収力がぐっと下がります。半減するか、そういったです。人のお金だと経済的な痛みがないように、なかなか真剣な気持ちになりません。緊張感にかけても入らず、なんとなります。サボってもいいよね、ちょっと書いておいてもいいよね、と考えた考えがまいります。自分のお金じゃないから痛くても痛くもないね、と気持ちないように、この人の罪が働くのです。罪が働くことで集中力や吸収力が下がるのです。結果として趣味の楽しさは、面白さに悪い影響を与えてしまうのです。趣味は自分の財布からお金を出すのが一番効果的です。水に落ちるから本気になります。集中力、吸収力も高くなり、ハイパフォーマンスを発揮します。楽しさ、面白さも増すのです。伝統とは同じことです。学校や習い事に通うとき、自分の学習をした方がしっかり身につきます。自分のお金だと無駄にしたくない。元取り、という趣味が働くので、サボったり、なかなかしません。全ての授業に出席するようになり、授業中も先生の所得を気をつけなさないと気にしないのです。誰でも同じことしないに 100% 真剣になるのです。運転免許を取得するときも、親の金を出すように、自分で受けた方が僕は気にしない。書籍でも授業でも何でも水に落ちたことは必死になるので、良い影響になります。財布の中は集中力、吸収力の向上、そして楽しさ、面白さの向上に変わると思ってください。書籍代にゼロ授業に0万にせよ、趣味をきちんと楽しんだら自分の財布からお金を出すのが一番です。水に落ちる行為は趣味の質に転化するのです。趣味は人のお金ではなく、自分のお金で楽しむ。とことん趣味を楽しむ30の方法。その8、人と比較すれば趣味が辛くなる。他の自分と比較すれば趣味が楽しくなる。趣味を楽しむことは人と比較しないことです。人は人、自分は自分です。海岸せよ、ランニングせよ、ラッキンソンせよ、他人と比較するのではなく、自分に集中してください。自分よりどんな人がいても気にしないことです。気にすると楽しむことに集中できません。自分よりどんな人は大勢います。どんな人と比べると自分はなんて下手なのだろうとストレスを感じます。上を見れば気にならません。劣等感で落ち込んでしまい、純粋に趣味を楽しめなくなる。趣味が長続きしなくなるのです。人のことはできるだけ今ように心がけるのが特策です。下に入れません。気になるようであれば、人は人、自分は自分に聞かせてください。自然と下に入ってしまうことが強制的にシャットアウトするのも一つの方法です。物理的に距離を置いたり、一定の時間帯は SNS を禁止したりすることがあるはずです。思い切って SNS をやめるのも一つの選択肢です。同時にシャットアウトして、どこに入ってもよく工夫しましょう。もちろん、時には競争したくなることもあるかもしれませんが、それは後の話です。趣味が辛くなったり、嫌になったりしたときは、相手を人と比較して勝手に落ち込んでいるのです。趣味はあくまで自分が楽しむものですから、人のことを気にしたことでしかありません。趣味の主役は自分ですから、自分に集中するのが一番です。過去の自分と比較する。比較するなら、過去の自分と比較しましょう。昨日より前に進んでいるなら、それでよし。趣味を楽しむことの一つは、記憶をつけることです。写真や動画を撮っておくのもおすすめです。過去の記憶を見返すと、どうやって前に進んだか、どうやって成長できたかがわかります。歩みの記憶は成長の記憶です。少しじゃ前に進めなかった気もあるかもしれませんが、前進さえできていれば OK です。一日でも前に進んでいれば前進です。昨日より前進できていればそれでいい。昨日の自分を超えているのです。過去の自分と比較すると成長を実感できます。やればできるね。だから頑張っているではないか。と自分のことが実感になります。純粋に趣味を楽しめるようになり、どんどん夢中になっていきます。趣味の主役は自分なのですから、自分に集中して、マイペースで趣味を楽しむようにしましょう。自分のペースだからこそ趣味を楽しめるのです。人と比較する、過去の自分と比較する。どこの趣味を楽しむ30の方法。その9、趣味情報は消費するのではなく、仲間とどんどん共有する。趣味を仕込んでいると様々な情報を手に入れます。知識やノウハウ、スキルアップに役立つ情報、発表されたからの最新情報、自分から調べて知った情報もあれば、偶然知った情報もあるでしょう。中には苦労して見た貴重な情報もあるかもしれません。この時、そうした情報を消費にする人がいます。自分が知っている情報は後悔しません。その場合に相手が情報を用意します。苦労していた情報の中から何も言わず、秘密にしておきたいと思っています。自分の持っている情報は自分のものと考えているのです。情報を消費にしていると、周りから落ちて趣味の楽しみや上達の差が出てこられます。自分がなく、手が出ない人は良い印象を受けません。中の間に限られてしまい、相手から入ってくる情報も少なくなります。自分の趣味が知っていれば、他の人が知っていると思う人がいますが、大きな誤解です。特別な情報だと思っているのは自分だけです。情報のことは自分が持っていることと別なことではありません。普通に調べれば分かることなんです。少なくともネットで検索してくる情報が誰でも知る情報であり、特別でも何でもありません。最新情報情報はどんどん発信して、自分らと共有するのがいいのです。情報は共有するのです。自分が知っている知識や脳から欲しいなと答えします。自分では普通の情報だと思っていても、他の人にとっては価値を感じてくれる可能性があります。知識も脳からも貴重な情報も欲しいな共有した方が、情報交換が達成されます。役立つ情報であればあることが喜ばれます。貴重な情報であっても、どんどん共有した方がいい。たとえ苦労して手に入れた情報であっても、共有しましょう。朝に共有するのがかっこいい。自分がすごいと思う情報だとしても、実際は知れているのですが、どんどん自分らと共有した方がいいのです。心理学には健康性の法則というものがあります。お返しをしたい心理のことです。こちらのことした真実は自分のところに入ってきます。どんどん情報を発信、公開することで自分のところもどんどん情報が入ってくるようになります。いろんな人からこんな情報があるよと教えてもらえることが多くなるのです。惜しみなく情報を共有した方が情報交換が達成され、周りの目だけでなく自分のためにもなります。情報を惜しみなく発信、公開するとそれ以上良いことになるでしょう。情報は共有するためにあります。真実なことの関係も深めるので、お互いに趣味を深めていくのです。真実は消費するのではなく、仲間と共有する。この趣味を楽しむ30の方法、その10、やり残したという後悔があっても、やり切ったという後悔はない。趣味をやりすぎたという声が聞かれます。これは半分は本当ですが、半分は嘘です。やりすぎるという考えはよくある先入観です。もちろんやりすぎたためにケースもありますが、必ず解決はありません。どれだけやっても全く解決、いつまでも好きなケースはたくさんあります。趣味が何年何十年と続いて、今でも全く解決がないケースもあるのです。子供の頃から大の本好きで、今まで大量の本を読んできたにもかかわらず、解決を読書の習慣が続いている人はいます。今まで何千本の映画作品を読んできたにもかかわらず、今でも相変わらず映画が好きで、たまらない人も大勢います。少年時代から野球が好きで、社会人になってから負けることなく野球を楽しんでいる人は大勢います。いくらやっても諦めて続けるケースは僕普通にあることです。やりすぎるということはありません。結局のところ、ケース、毎ケースということです。やりすぎても諦めないケースはたくさんあるのですから、気がするまでどんどんやればいいのです。あしたはどうするの？と思われそうですが、その時は次の趣味を見つければいいことです。世の中にはまだまだ他にもたくさん趣味があります。今の趣味よりもっと買っている趣味もあるかもしれません。それを知らないだけです。探せばいくらでも見つけます。趣味の卒業は新しい趣味の始まりなのです。そもそも飽きることは悪いことではありません。新しい自分に転化したということです。飽きるか今やりきったということです。やりきったと思えば気持ちよく次に進めます。あしたことで悔やむこともなくなるのです。続けるのも良いことですが、飽きるのも良いことなのです。私たちが一番避けることは後悔です。飽きることを恐れ、むやみを抑えた結果、後になってあの時もっとやっておくべきだったと悔やむケースがあります。これだけは避けておきたい。飽きることを恐れて、ブレーキを踏むのはもったいない。我慢は必要ありません。人生では後悔を一つでも減らすことが大切です。読書が好きなら好きなら読めばいいのです。映画が好きなら好きなら映画を見ればいいのです。野球が好きなら好きなら野球をすればいいのです。後悔しないためにも飽きることを恐れず、どんどんやった方がいい。ずっと趣味が続けたそれでいいし、飽きたら次の趣味を見せればいいということです。やめ残したという後悔があっても、やりきったという後悔はないのです。飽きることを恐れて、ブレーキを踏まない。どこの趣味を楽しむ30の方法、その11、趣味のために会社を休むのは特別なことではなく普通のこと。趣味のために会社を休んでいませんか？そんな理由で会社を休んでませんか？と驚かれるかもしれません。趣味のために会社を休むことに危険を感じる人もいるでしょう。 非常識、決断、ゴムロガンと思う人もいるのではないでしょうか。いえ、いいんです。有給休暇は労働者の権利です。仕事に会社を休むのは特別なことではなく、普通のことです。有給休暇の仕事に罪悪感は必要はありません。罪悪感があるなら、すっかり仕事に何に染まっている証拠です。使命感や責任感を持って仕事をすることも素晴らしいですが、プライベートを充実させることも大切です。プライベートが充実するから仕事の余裕も高まり、全力で取り組めるのです。有給休暇の仕事理由は自由です。使用のためで十分です。それ以上に取り組みされても答える理由はありません。使用のためのお仕事で貫きましょう。自分が休むと業務が溜まって大変なことになるという状況があるかもしれません。それは案外です。会社は組織です。社員が休んでも大体できるようになっているので、きちんと回ります。仮に自分一人が休むことで業務が回らなくなるなら、それは会社の責任ではなく、会社仕事のために会社を休んで、思い切り趣味を満喫しましょう。好きな時間に趣味を一日楽しむのもいいですが、やはりまとまった時間に楽しむ方が下手です。たっぷり一日を使えるので全力投球ができます。趣味の世界にどっぷりして幸せな一日を過ごせることもしないし、休暇中は仕事のことは考えずプライベートを満喫しましょう。趣味を充実させることは心身の健康にもつながります。早速、今から有給休暇の申請してみてはいかがでしょうか。趣味のために会社を休むのは特別なことではなく普通のことなのです。趣味のために会社を休む。とことん趣味を楽しむ30の方法。その順に、今すぐ趣味を楽しむ準備ができていますか。今すぐ趣味を楽しむ準備ができていますか。趣味は時間があるときに楽しみます。忙しい日々の中でも自由に使える時間があります。お昼休み、休憩時間、仕事の時間、週末の休日や連休、安定した日常を送っているなら時間が取れるタイミングもあるので、この時間に楽しみを楽しもうと予定を立てます。30分かもしれませんし、1時間かもしれませんし、丸1日かもしれません。これで時間が上がっているなら、それ以上準備をしてスムーズに準備を始めているでしょう。ところが、日常ではそのわけではありません。ある時、突然時間ができることがあります。電車賃の影響で長い時間が発生することがあります。仕事の友人と約束があっても、相手の都合で突然キャンセルになることがあります。何の前でもなく、突然時間ができると趣味を楽しむ時間に使います。突然時間ができたときに、趣味を楽しめるように準備しておくことです。もたもたしているとあっという間に時間が過ぎます。時間ができたら、さてどう直すでしょうか。と考えていると、貴重な時間がどんどん過ぎていくばかり。準備時間の中にフットワークが悪くなります。なんとなく、適当に暇つぶしをするのもいいですが、せっかく時間ができたなら、ぜひ有効活用したいですね。中途半端な時間かもしれませんが、中途半端な時間ができることがあるはずです。だからこそ、趣味を楽しむ準備が大切です。例えば、読書の趣味なら常に本の持参していつでも読めるようにしておきます。音楽鑑賞の趣味ならプレイリストを作成しておき、いつでも聴けるようにしておきます。映画鑑賞の趣味なら見たい映画を決めておき、いつでも鑑賞できるようにしておきます。スマホゲームの趣味ならやりたいゲームを決めておくという方法もありますね。適当なことで暇つぶしをするように好きな趣味に時間を使う方がより有意です。旅行のようにまとまった時間がないとできないこともありますが、短時間でさっと楽しめる趣味もあります。仕事では準備が大切ですが、それは趣味でも同じことです。いつでもどこでも趣味を楽しめるように突然時間ができたときに備えて準備をしておきましょう。いつでもどこでも趣味を楽しめるよう準備をしておく。とことん趣味を楽しむ30の方法。その13、時間を忘れて趣味を没頭することは時計にあり。時間を忘れて趣味を没頭することは時計にあります。時計を見るのではありません。時計を見ないのです。趣味を潜むことができるだけ時計を見ないようにします。趣味の魅力は時間を忘れて没頭できることです。没頭することで現実を忘れ、趣味の世界に入ることで趣味の時間を過ごせます。にもかかわらず、時計があると集中力の妨げになります。時計が視界に入ると自然と時間が気になってしまいます。集中して楽しんでいても時計が目に入るとあっという間に帰る感覚を覚えます。もうこんな時間と思うと現実に引き戻され一気に挑戦するのです。視界に時計があると趣味の醍醐味の一つである時間を忘れて没頭することが難しくなります。高級レストランではお客さんから見るうちに時計が設置されていません。それは時間を気にせずゆっくり過ごしてほしいという意味があるからです。時計は時間の確認に便利なアイテムですが、それ便利な逆効果を生むこともあります。没頭や集中を大切にしたい趣味ではできるだけ時計を見ないように複数の点です。例えば、レッスンに時計があるなら世界に逆に近視に気にします。腕時計をしているなら趣味をしているときだけ外してみるのも一案です。少なくとも時間を忘れて没頭するという点では時計は不要です。時計はあってもいいですが、できるだけ社員に入らないようにします。時間を忘れて趣味を潜むことこそ至福の時間なのです。時間の確認が必要なとき。さて、そうは言っても趣味では時間の確認が必要なときもあるでしょう。終了時間があったり、電車の時間を気にする必要があったりです。時計を社員に入らないようにすると、現在の時間がわからなくなります。時間の確認が必要なときはアラームを利用しましょう。没頭していても音や振動で知らせてくれればスムーズに気づきます。集中しすぎてうっかりスースーといったトラブルを防げるのです。時間を忘れて没頭するため時計を見ない工夫をする。時間の確認が必要なときはアラームを利用する。とことん趣味を楽しむ30の方法。その14、スマホの電源をオフにすると没頭のスイッチがオンになる。趣味を楽しむときに大切なのは没頭です。どれだけ没頭できるかどれだけ楽しめるかにつながります。没頭で大切なのは邪魔が入らないようにすること。そして邪魔が入らないようにするための一つがスマホの電源オフです。映画館や舞台鑑賞ではスマホの電源オフにするのがマナーですね。たった一回の着信音で雰囲気が台無しです。周りのお客さんの迷惑にもなり、冷たい視線を浴びます。これと同じように趣味を楽しむときもスマホの電源オフにしてみてはいかがでしょうか。ひたすら趣味の世界に没頭するため余計なものを排除を遮断するのです。もちろんスマホオフにするのが不都合という趣味もあるでしょう。スマホ必須の趣味の場合は電源オフにするわけにはいきませんが、特に必須ないなら思い切ってオフにしてみませんか。集中力を高めるという点ではスマホの電源オフにしておく方が効果的です。通知や着信は没頭の最大の敵です。集中力はたった一回の通知や着信で取れます。一旦取れた集中力を取り戻すにはある程度の時間がかかります。アルトさんによると、一旦仕事から離れてからの集中力を取り戻すには23分かかると言われています。邪魔が入らない環境作りは大切です。スマホの電源オフにすると没頭しやすい環境のことにより一層趣味を楽しめるようになるのです。緊急の連絡があったら大変だと思いますが、本当にそうでしょうか。緊急の連絡はそうそうあるものではありません。仮にあったとしても電源を入れてから参ります。小さな電話をくじった場合に集中力を維持するのはこんな戦闘です。スマホの電源オフにするだけで趣味の姿がないのですから、これほど得なことはありません。スマホの電源オフにすると没頭のスイッチがオンになるのです。とことん趣味を没頭するならスマホの電源オフにする。とことん趣味を楽しむ30の方法。その15、立ち上げた結果は気にせずプレイそのものを楽しもう。あることにテニスサークルがあり、仲間同士がプレイしていました。シングルスでプレイする人もいれば、ダブルスでプレイする人もいます。あることは勝ち、あることは負け、それぞれが気持ちのいい話をしています。それぞれのメンバーは勝敗に関わらず終始ニコニコしています。勝ったときも笑顔ですが、負けたときも笑顔です。強いですね、やられちゃったな、腕を上げましたね、お互いに声を掛け合っています。よく見かける光景ですが、趣味の理想的な楽しみ方を実現できています。プレイできることに喜びを感じ、プレイそのものを楽しんでいるのです。勝ち負けのある趣味では、結果に振り回されることがあります。勝った人は明るい表情になり、負けた人は暗い表情になりがちです。当然、負けた方は悔しいので笑顔を見せるのは難しいように思われます。悔しくて悲しくてつい涙を流しそうになることもある。しかしそうではありません。趣味で大切なことは楽しめばよしと精神です。あくまで趣味なのですから、勝ち負けの結果に関わるより、まず楽しむことに集中するのが良い。勝ち負けのある趣味の場合、勝つことにこだわりがちですが、あまり幸せにならないことです。あすがにすぎないこと。勝ち負けの結果は気にせず、あくまで楽しむことに専念しましょう。上でいることに喜びを感じることが大切です。趣味はエンジョイで始まり、エンジョイで終わるのが素晴らしいのです。テニスであれば、バレットで動揺することを楽しみます。そうすれば、結果に関係なく、いつも笑顔になります。勝っても負けても、引き分けてもニコニコできる。たとえ、残敗で終わったとしても、ああ、楽しかった。とにかく十分な満足が得られます。これは勝ち負けのある趣味すべてに言えることです。勝ち負けのある趣味は、あまり幸せにならず、楽しむことに集中しましょう。上でそのものを楽しめば、勝っても負けても笑顔になるようです。調子が出たら進めるだけ進めよう。趣味を楽しんでいるとき調子が出ることがあります。趣味はいつも楽しくて調子が出ているのですが、普段より特別調子が出ることがあるのですね。いつも良い気分になる、いつも良いスピードが出て、いつも良いトントン調子です。こうした場面に遭遇したら心が出ることは一つ。入れることができ、進めるだけ進めましょう。調子はいつでも出るものではありません。調子はコントロールの難しいことがあり、今から調子を出すぞと思って進めるものではありません。体調、天気、運など様々な要素が絡んでいて、偶然条件が一致したときです。だからこそ調子が出たらチャンスです。せっかくのチャンスですから、普通に過ごすのはもったいない。今は毎日の朝をリップした無敵のスター状態のようなもの。一生のおなさいですから、その際のおなさいことが大切です。調子が出ているときは特別な場合に入って仕事力が高まっています。調子は長くすることは考えないので全部は急いです。調子が出たときは他のスキルを出してもいいので、勢いに乗って進められるだけで進めましょう。普段なら難しいことも簡単に感じられます。時間がかかることも調子が出ているときならあっという間に片付けられます。後回しにしていた仕事ながら勢いに乗って片付けてしまいましょう。進められるだけで進んだのは大きな成果が待っているようです。調子に乗ったときは大きな成果となって進められるだけで進める。とことん趣味を楽しむ30の方法。その17、使えているときは家や最終趣味を楽しもう。時間やお金がないなら伝えているから趣味ができないという人がいます。全く問題ありません。伝えているときは家や最終趣味を楽しみましょう。伝えていても家や最終趣味が楽しめるはずです。マッサージ、ストレッチ体操、日光浴、アウトドア鑑賞、アロマセラピー、瞑想、安心力。手と手の状態であってもほとんど動きを止まらない趣味ができるはずです。考えようによっては伝えているときは家や最終趣味を楽しむトレーニングと言えるでしょう。 金がないから趣味ができないという人がいます。これも全く問題ありません。お金がないときはお金がかからない趣味を楽しめばいいのです。散歩、ランニング、サイクリング、おしゃべり、イラスト作成、ヨガ、図書館で読書。お金がなくてもできる趣味はたくさんありますね。お金がかかるとしてもほんの小さな金額で済むはずです。時間がないから趣味ができないという人がいます。もちろん大丈夫です。時間がないときは短時間でさっとできる趣味を楽しみましょう。こんな感情、筋トレ、スマホゲーム、カラオケ、おうちカフェ、読書も、待ち時間や隙間時間の際は少しずつ読みますね。どれだけ忙しくても数分、数十分程度の時間であれば獲得できるはずです。短時間であってもぐっと集中して楽しむことは可能です。時間のお金もないが、時間のお金もかからない趣味を楽しめばいいことです。旅行のようにまとまった時間やお金が必要な趣味もありますが、そうでない趣味もたくさんあります。都合のいい趣味は意外とたくさんあるものです。あらかじめ、同等別の趣味層を作っておくのもアイデアです。使いたいときは楽しみ、時間がないときは楽しみ、お金がないときは楽しみ、というふうにしておきます。理想を見るだけで、よし、今はこれを楽しもう、と簡単に選びます。体力、時間、お金がないことを言い訳にしないことです。使いたいときは趣味はたくさんあります。お金がなくてもできる趣味はたくさんあります。時間がなくてもできる趣味はたくさんあります。いつでもどこでも趣味を楽しめるようにしたい。楽しめる趣味は限られるかもしれませんが、できる範囲で楽しめばいいのです。人生は趣味を楽しむためにあるのです。使いたいときは家や最終趣味を楽しむ。お金がないときはお金がかからない趣味を楽しむ。時間がないときは時間がかからない趣味を楽しむ。とことん趣味を楽しむ30の方法、その18、これを話していると趣味を楽しみにくくなる。趣味の敵はいないことになります。それは生理現象です。趣味を楽しんでいるときトイレに行きたくなったらさっさと行きましょう。余計な我慢は禁物です。トイレを我慢していると落ち込むのを実施せず集中力が上がります。もう少しあとちょっとと思っているとあっという間に燃える一歩前になっているのです。特に冷たいものを飲んだ後は吸収が早いため脳に来るのも早くなります。トイレ我慢の程度は集中力だけでなく体力まで奪われることです。楽しい趣味の時間が辛い我慢の時間になります。トイレを我慢していると趣味の楽しさが半減するのです。生理現象には逆らわないことです。トイレを我慢したところで誰も止めてくれません。しっかり趣味に集中するためにもトイレに行きたくなったら素直に行きましょう。過去に入っているタイミングなら気分いいところで一時ストップです。トイレ休憩で集中が途切れたとしても生理現象から解放されます。集中力を戻せます。余計な我慢はせず、いるときに行ってすっきりさせておきましょう。何も我慢ないというのは本当に快適なこと。無駄な体力を消耗しないためにも、トイレに行きたくなったら素直に行くのが特産なのです。トイレに行きたくなったら余計な我慢せず、さっと済ませる。とことん趣味を楽しむ30の方法、その19、いいねは趣味を見上げる方法の言葉。自分の趣味にいいねと声をかけましょう。用意をすぎながらいいねです。絵を描きながらいいねです。楽器演奏をしながらいいねです。意図は思えないときや、できないなと できないときもあるかもしれませんが、まずそれは横に置いてください。まず趣味を楽しんでいることにいいねと声をかけるのです。第2章に趣味が前に進んでいることにいいねと声をかけるのです。人に言われるのを待つのではなく、どしどし自分で自分に言ってください。自分で自分の趣味を認めます。自己承認、自己称賛の言葉は自分で言っていいのです。誰かに認めてもらうのを強い、どしどし自分で自分を認めていくことが大切です。趣味を認めていること、楽しんでいること、前進できていること、という自体が素晴らしいのです。いわば言うことを気分が盛り上がります。ますます趣味の時間が明るく楽しくなっていきます。せっかく趣味を楽しみながら、明るい気持ちで楽しく幸せに行きたいですね。いいねは趣味を盛り上げる方法の言葉なのです。趣味を楽しみながら、自分にいいねと声をかけていく。とことん趣味を楽しむ30の方法、その10、趣味を組み合わせると時間の中でも密度が異なる。趣味は別々に楽しむものと思っていないでしょうか。いいえ、それは誤解です。常識にとらえず、柔軟に発想してみてください。もちろん趣味はそれぞれ別々に楽しむのが基本ですが、その範囲ではありません。上手に趣味を組み合わせることで同時に楽しめるケースも存在します。ランニングと音楽鑑賞、ランニングをしながら音楽鑑賞。読書と安心力、安心力を楽しみながら読書。散歩とカメラ、散歩を楽しみながら写真撮影。おしゃれとカラオケ、おしゃれをしながらカラオケ。サンダと瞑想、サンダで瞑想。ドライブとカテゴリー、ドライブを兼ねてカテゴリー。旅行とゴルフ、旅行を兼ねてゴルフ。英語の勉強と英語鑑賞、英語の勉強を兼ねて英語鑑賞。音とヨガ、音を楽しみながらヨガ。アロマセラピーとストレッチ体操、アロマセラピーを楽しみながらストレッチ体操。もちろんこれは一例であり、まだまだ他にもたくさんあります。さらに進化させて3つの趣味を組み合わせることもあります。例えば散歩、音楽鑑賞、ランニング、飲み物の趣味があるとします。前半はランナー散歩を楽しみ、後半は音楽を聴きながらランニングを楽しみます。彼らが時間しかなくても上手に趣味を組み合わせればたっぷり満喫できるのです。あなたの趣味も工夫とアイデアで上手な組み合わせを実現できるはずです。知恵を振り絞って上手な組み合わせを考えてみてください。一つずつ趣味を楽しむのもいいですが、組み合わせて楽しむのもいいものです。一石二鳥を実現できるならそれに越したことはありません。楽しさもそれで最小効果も倍増して時間なりの密度が異なります。組み合わせたとしても基本的に指導されることなく楽しいはずです。また組み合わせ方によっては時間やお金の節約になることもあります。あなただけの組み合わせをぜひ見つけてみてください。趣味の可能性を引き出していきますます人生を豊かにしていきましょう。趣味を組み合わせてみる。とことん趣味を楽しむ30の方法、その11、趣味かどうか決めるのは自分、人から趣味を指定されても気にしなくていい。自分の趣味を紹介したときに人から指定されることがあります。掃除は趣味と言わない。散歩は趣味のうちに入らない。テレビを見るのは趣味と言わない。ありふれたことや平凡なことは趣味に感動されないような気がするかもしれません。しかしこれは誤解です。何を楽しいと感じるかは人それぞれ。そんな趣味じゃないと言われても気にしないことです。趣味かどうか決めるのは自分です。誰かに判断してもらうのではなく自己判断でいいのです。世の中を乱すと些細な趣味は数多くあります。普通に我々だけの行為でも本人の趣味といえば散歩という趣味になります。掃除をすることもテレビを見ることも平凡な日常行為ですが、そこに楽しみを見出しているならべきとした趣味になります。自分が趣味だと認めているなら堂々と趣味だと宣言できます。人に迷惑をかけるわけではないなら気にすることはありません。むしろはっきり宣言するのがいい。自分が趣味だと認定することで趣味が趣味になります。何を楽しいと感じるかは人それぞれです。人に否定される筋合いはありません。自分が楽しいと感じるならそれが正解です。自分が趣味といえば誰も教えてきません。どんなことでも趣味になるし、それは自分が決めることなのです。人に迷惑をかけない趣味であれば人から指定されようと堂々と新鮮でのせる。とことん趣味を楽しむ30の方法、その12、予期しきがないと楽しさが半減する。予期しきがないと楽しさが倍増する。楽しみは欠かせることは予期しきです。映画、技術、演劇、ドラマ、ミュージカル。もちろん予期しきでも楽しむことができるのです。完全に初見なので真っ赤な状態で楽しめます。見ているだけでも楽しいし、普通に充実した時間が遅れるでしょう。内容は分からなくても、ビジュアルや雰囲気だけでも楽しめるはずです。しかし、しっかり楽しむなら、やはり予期しきがないようにやった方がいいのです。予期しきがないと登場人物の名前や関係性などその場で一覚える一覧に対するという状況になります。名前を覚えるのに、やっと話についていくのに、やっとという状態となり余裕がありません。そして、途中で話についていけなくなります。なんだかよくわからないという状態となり、楽しさが半減するのです。予期しきがないと楽しいことも楽しめないという状況も起こります。やはり、きちんと予習をして予期しきを抜くとしておく方が断然楽しめます。時間の優先利用をしていきたい。例えば、映画の映画を見ながら、きちんと予習をしてから足を運びます。あらすじ、登場人物、相関関係など、ネタバレがない範囲でチェックして、頭に入れておきます。完璧に覚える必要はなく、さらっとチェックするだけで十分です。あらすじや、登場人物の名前を知っておくことで、映画の世界にずっと居込みます。美術館に行くときも、やはり予習をしておくのがおすすめです。ご存じの展覧会に行くなら、ご存じの簡単な予期しきを見せておくのがいいでしょう。どんな絵を描いて、どんな代表作があり、どんな将来を描いたのか、大胆に掴んでおきます。ご存じの作品の特徴など、一定の予期しきがあれば、展覧会をより一層楽しめるようになり、吸収力も高まるのです。映画や展覧会に限った話ではありません。演劇、ドラマ、ミュージカルでも予習、予期しきの重要性は同じです。この少しの予習で楽しみがぐっと倍増します。たった僕の予習で2時間の鑑賞の質があるのですが、やらなければ損なのです。映画や展覧会に行くときは予習をして予期しきをインプットしておく。どこの趣味を楽しむ30の方法、その13、自分の趣味のことを暗い趣味と言ってはいけない。自分の趣味のことを暗い趣味と言う人がいます。好きでやっている趣味も変わらず、自分で自分の趣味を増やすのです。世間から見ると、おかしな趣味かもしれません。自慢できる趣味はないかもしれません。日常的な趣味もあれば、低俗な趣味もあるかもしれません。自分が楽しんでいることも変わらず、手や申し訳なさがあって、暗い趣味と増やすのです。時々、聞かれる条件ですが、心当たりがあるなら改善しておきたいポイントです。自分がそれに真剣に取り組んでいるなら、今から何かはしない方がいい。自分で自分の趣味を増やしてどうするのでしょう。冗談や時間のつもりで言っているのかもしれませんが、印象の良い方ではありません。これは自分の趣味の悪口を言っているのと同じです。自分の趣味のことを暗い趣味と言っていると、たとえ冗談でも本当にそう思えてきます。ネガティブな時間にかかってしまい、趣味をしている時間がなくなります。そして、それをやっている自分まで暗いように思えているのです。自分の趣味は自分が楽しむためにやっているのですが、暗いように悪いするのはよくありません。趣味を感じていたら趣味に対しても失礼です。自分が好きでやっていることなのですから、悪くない方がいいのです。自分の趣味はどんなものであれ、ポジティブな言い方をしましょう。例えば、大切な趣味、大好きな趣味という条件が根性です。変わった趣味であろうと、無理を変える趣味であろうと、とにかくポジティブに言うのがよい。愛情を持った条件がですそうです。どんな趣味であろうと、人生の充実につながっていくのが正しい趣味です。趣味は生きがいになります。人生の充実を満たしてくれる存在です。今でも、そしてこれからもずっと長くお世話になるでしょう。 大切な趣味、大好きな趣味といえば趣味のことを思ってますます楽しくなるのです。自分の趣味のことを自虐や冗談であっても、くだらない趣味と言わない。自分の趣味は何であろうと大切な趣味、大好きなと表現する。とことん趣味を楽しむ30の方法、その14、先生やコーチに指導してもらうとスムーズな上達を実現できる。趣味の上達に必要なのは有益な刺激です。なかなか上達しない。最近成長が止まっているような気がする。結果を出せるどこに問題があるのかわからない。趣味の上達が停滞期に入ってしまい、これ以上どうしていいかわからないこともあるもの。そうした悩みを抱えているとき、先生やコーチを頼ってみてはいかがでしょうか。自分のやり方にこだわる人もいるでしょうが、自己流も限界があります。どんな趣味もオーソドックス、正当化、正当的があります。ランニングも正しいフォームがあり、ゴルフも正しいスイングがあり、筋トレも正しいトレーニングがあります。創作活動のように自己流で指導されることであっても、基本的なマナーや最低限のルールがあるものです。自分の好きなようにやるのもいいですが、それは間違っているやり方かもしれません。良かれと思ってやっていることが、実際は無理や楽そうかとなっていて、上達の妨げになっているケースがあるのです。悪いことはなかなか自分では気づけません。思い込みがあると悪いことがあっても、違和感なく通してしまいます。自分が正しいと思っていることは何回チェックしても OK になります。間違いに気づかない限り、修正も改善もできません。いつまでやっても悪いことに気づく、結果として停滞や不安につながっていることがあるのです。そこで必要なのが先生やコーチからの指導です。プロの厳しい目でチェックしてもらうと悪いことを見つけてもらいます。改善するための方法も教えてもらいます。予想最ではコーチをすることが常識となっています。コーチをせず、自分処理でならない自己判断に頼るだけでは改善点に気づくことが困難です。自分処理では視野を狭くなったり、悲観的になったりします。客観的にチェックしてくれる存在がいることで、スムーズな上達を実現させているのです。普段やっていることを見てもらうことで、先生やコーチから心が良くない、コースがいいと指導してもらいます。この未来の方法を進められるかもしれませんが、プロの言うことは何であれ、まず素直に聞いてみることが大切です。最初は意味がわからなくても、実践してみるとなることと納得できることがあります。指導してもらうことでスムーズな上達を実現でき、残念ながら逆もありえます。技術面だけでなく、精神面も含めていろんな相談に乗ってもらえるので、大きな支えになるでしょう。人の指示は受けないと悪いのではなく、素直に今の指導を受けることで突破口を見出せるようです。これから新しいことを始めようとする人もいるでしょう。一人で始めるのも分かりませんが、スムーズに見せたいなら同じ理由ができるだけ先生やコーチから学ぶのが特産です。基礎や基本からきちんと教えてもらえるので、スムーズに学べ間違っている点があればすぐ直してもらいます。すべては趣味の上達のためです。自己流な人であっても一度検討してみる価値があるのです。先生やコーチに指導してもらう。とことん趣味を楽しむ30の方法、その15、趣味の花を作ってみると新しい世界がある。趣味は一人でも十分楽しめます。誰かとやらなければいけないものではありません。団体行動は苦手、人間関係の手段は避けたいという人もいるでしょう。世の中には一人でできる趣味もたくさんあります。もちろん一人で趣味を楽しみたい人はそれでいいのですが、一方で誰かと趣味を分かち合いたい人もいるはずです。あなたが放っている趣味は一人で楽しみたいでしょうか。それともチームで楽しみたいでしょうか。一人でやるのはちょっと心細い。できれば誰かと一緒に例えば、ランニングなら、ランニングなを作っています。登山なしなら、登山なを作り、筋トレなしなら、筋トレなを作っています。お互いが自信を持っていれば、親近感があるので、初対面でもあるというように教えられるでしょう。趣味の内容を共有できたり、大変さを理解してもらえたりできます。一緒に楽しむ相手がいると、お互いに刺激を与えられるので、笑顔も増えるし、楽しさもします。同じ趣味を持つ人と、ネットで知り合い、その後であって、一緒に楽しむようになったというケースもあります。迷走になっても、ならないこともあります。お互いに励まし合ったり、情報を共有したり、できるので、良い刺激となって、趣味のモチベーションがぐっと高まるのです。一緒にならないことで、趣味も長続きもするのです。趣味の長さなしは難しいことではありません。クラブ、サークル、教室などに所属すれば、同じ趣味を持つ人と簡単に出会います。共通の趣味というのは、協力な自宅です。同じ趣味同士なら、立場や年齢が離れていても、すぐ打ち解けられ仲良くなりやすいのです。また、同じ趣味を持つユーザー同士がつながる SNS があるので、それを利用する手もあります。SNS のプロフィールに自分の趣味を紹介すれば、同じ趣味を持つ人が自然と声をかけてきてくれます。趣味の花を探すための最高もあるので、ぜひ参考にしてみてください。読書や映画鑑賞のように一人で楽しむタイプの趣味であっても、やるようによっては趣味の花を作ることが可能です。読書やネット上で読書の花を作って、お互い最近読んだ本について考えます。映画鑑賞や映画花を作って、定期的に映画について考えます。この本が面白かった、この映画に感動した、といった話をするだけでも楽しいもの。相手の話を聞いているうちに、だんだん興味が湧いてチェックしたくなります。逆に相手もあなたの話を聞いているうちに、だんだん興味が湧いてチェックしたくなることもあるでしょう。そんな一人で楽しみつつ、最近読んだ本や、今映画を報告し合うと、お互いより刺激になります。同じ趣味を持つ仲間を見せることが趣味を長続きさせることもつながります。趣味の花を作ってみると、新しい世界が開けるのです。趣味の花を作ってみる。どこの趣味を楽しむ30の方法、その16、感謝は趣味を豊かにするスパイス。趣味を楽しむときぜひ加えてほしいことがあります。感謝です。あなたの趣味の中に感謝する時間とありますか。趣味感謝と聞いてぴょんとする人もいるかもしれません。感謝することはないと思うかもしれませんが、誤解です。どんな趣味であっても感謝できることが必ずあります。読書なら本の著者に感謝できます。映画鑑賞、音楽鑑賞なら映画制作者、音楽制作者も感謝できます。楽器演奏なら楽器や楽譜に感謝できます。スポーツ観戦なら監督や選手たちに感謝できます。登山やサーフィンなら山や海に感謝できます。夜や安心力であれば安らぎの空間や家や仕事に感謝できますね。何か感謝するでも見せてください。些細なことであってもいいのです。じっくり探せば必ず一つは見つかります。それは人かもしれないし、物かもしれないし、空間かもしれません。趣味を楽しめるのは自分の力ではありません。人や何かのお世話になっているわけです。ありがとう、ランドでは趣味の感じ方が全く違います。ひたすら趣味没頭するのもいいですが、頼むは足を止め、感謝の時間を作ってみてください。感謝することで、いかに自分が恵まれているか実感できます。そして趣味の時間がますます豊かに感じられます。感謝の根を持つと趣味の満足感、幸福感が高まるからです。感謝は趣味を豊かにするサイズなのです。感謝に対して感謝の根を持つ。とことん趣味を楽しむ30の方法、その17、趣味に課題があることは素晴らしい。あなたの趣味は課題になります。言いたいことを解決しなければならない問題です。課題のときと少し辛く感じるかもしれませんが、少し誤解があります。趣味の課題は本来楽しいものです。趣味に課題があることは素晴らしいことです。課題とは成長の要求です。それを解決できれば成長できるということですから、これほどワクワクすることはありません。難しいことや大変なことであっても、成長が約束されていると思えば、励みになりモチベーションにつながります。やる気や根気が湧いてきますね。仕事の課題とは違って、趣味の課題は楽しいものです。趣味ですから、肩の力を抜いた考えればいいのです。課題があるからこそ、自分のやることがあります。趣味の課題があるまで楽しくなります。たくさん課題があるのは、まだまだ成長の伸びなり、伸びしろが大きいと言います。課題があることを喜びましょう。課題にワクワクドキドキしてください。よし、やるぞ。と思って、課題に立ち向かっていきましょう。課題に感謝して、課題を喜びましょう。課題がなければ、今すぐ作りましょう。ここの場所はもっと良くなれということを見せればいいです。課題は趣味をますます楽しくさせる原石です。課題を後ろに見ますが、実は素晴らしいもの。見れば、課題より素晴らしいものへと変わとことん趣味を楽しむ30の方法、その18、ボタンのチャンスに対応したトラブルにも強くない。友人と遊びに出かける約束をしました。わざわざ楽しみにしていたことを当日約束の時間直前になってチャンスの連絡になります。いわゆるボタンです。何があることですね。仕方ないことはいえ、ボタンされて困った経験の失敗も多いのではないでしょうか。しかし、ボタンされてもムッとしてはいけません。こういうことこそ仮想の転換です。これはこれで大きなチャンスです。趣味を楽しむ時間ができたと思えばいいのです。趣味が読書なら書店に書き込みましょう。面白そうな本を見つけたらその場で購入して、すぐ読み始めましょう。本はたった日に読み始めるのが一番よく読めます。趣味が映画鑑賞なら映画館に書き込みましょう。上映中の作品から気になる一本を見つけて鑑賞です。もちろん自宅で作品の映画を鑑賞するのも OK です。筋トレが趣味ならすぐジムに行って筋トレをしましょう。ボタンの方から時間ができれば筋トレも準備が必要な趣味もあっても、人から愛した趣味が、そういうこと時間がかからないはずです。ドタキャンは残念だけど、趣味の時間ができたらよかったと思います。趣味があれば、ドタキャンも終わりません。上手に時間を使います。ドタキャンした人を頑張ります。ドタキャンされたことこそ趣味が何でもしております。ドタキャンされたことを忘れないことをして、有意な時間を送りましょう。ドタキャンのチャンスに対処はトラブルも強くなるのです。ドタキャンされたら、愛した時間の趣味に使う。どこの趣味を楽しむ30の方法、その19、趣味が落ちて仕事になった人はいかにもいる。趣味が仕事にならないという人がいます。遊びや気晴らしでやっていることが仕事になるなんてありえない。仕事にしたとしてもうまくいくわけないと思っています。これは大きな誤解です。趣味とはいえ、やればやること知識や技術が身につきます。経験が豊富になって、あんな働くようになったり、気づきが強くなったりします。最初は遊びや気晴らしでしかない趣味であっても、どんどん趣味を進めていくと高度なレベルに達します。いずれ知識も技術も学べられるようになったし、仕事にすることが可能になるのです。世の中を回すと趣味が高じて仕事になった人は大勢います。旅行が大好きでバスの店長になった人、英語が大好きで映画の先生になった人、ファッションが大好きでパレルになった人、趣味が高じて4年ストラクターになった人、趣味の筋トレがきっかけで総選ストラクターになった人、占いが趣味で占い師になった人、歴史が大好きで観光ガイドになった人、自作自身が趣味でパソコンショップの店員になった人、まだまだ数はあれば気がありません。趣味が高じて仕事になった人は全ての職種に存在します。自分では単なる趣味と思っていても、周りから見ると、プロや苦労としているもの、何かで知識や技術は全てあるです。 週末に仕事があるのは羨ましい限りですが、実は普通によくあることです。あなたの自身も趣味が高じて仕事になった人がいるかもしれません。口に出して言わないだけで趣味が高じて仕事になった人はいないと思うのです。趣味が高じて仕事になった人は大変だけど楽しい、なんか趣味です。もちろん趣味とはいえ仕事となると楽しいことだけではありません。どんな趣味でも仕事にするためにはそれ相応の大変さはありますが、やはり好きの力は大きい。好きなことなら積極的に取り組みます。辛いことや大変なことがあっても好きなことなら乗り越えられます。知識や経験が豊富であるように自信を持って仕事ができます。趣味が高じて仕事になった人は山ほどいるのですが、チャンスがあれば自分も試してみる価値はあります。本当は苦労を上げたいという人もいるでしょう。あくまで生きるとして趣味を楽しむのもいいですが、仕事にしたい気持ちがあるなら抑える必要はありません。自分の気持ちに正直になってチャレンジしてみるのです。好きな趣味を仕事にできれば大変なこともありますが、毎日楽しく仕事ができます。趣味が仕事になりましたという言える人はかっこいいのです。趣味が高じて仕事になったという経験もしてみる。とことん趣味を楽しむ30の方法。その30、ある程度のレベルに達したら、海外やコンピューターにチャレンジしてみる。趣味を長く続けていると、だんだん増加して自信もついてきます。初めからのことは、かなり高かったのに、いつの間にかすっかり上手になっている。日本や基礎のレベルは特に卒業していて、19以上のレベルに達しているようです。ある程度のレベルに達したら、海外やコンピューターにチャレ例えば趣味ランニングをしている人ならマラソン大会の出場にチャレンジです。地元でマラソン大会が邪魔をしていればエントリーしてみるといいでしょう。自分がどのくらいの実力なのか具体的に言われます。タイムは遅くても完走できればメダルをもらえるので大きな自信につながるはずです。趣味大会をやりたいなら海外コンクールに応募しています。入賞する試合は関係ありません。入賞しなくても応募したことは経験の一つになります。応募作品が一覧に掲載されれば正面となるので何もありません。もし入賞できればそれはそれで素晴らしいことです。うまくいけばそのまま仕事につながる可能性があります。趣味漢字や英語を勉強していたら検定試験を目指すのもありでしょう。世の中には様々な検定があって相手の漢字に検定が存在しています。英語は英語検定があり、漢字は漢字検定があります。社によってはリレクションかけることもあり、就職活動するレベルにもなることもあります。高成績や優勝を目指すのもいいですが、大切なのはまず参加を決めることです。のみマイペースで趣味を楽しむのもいいですが、何か目標があるとワクワクする機会が増えます。大会やコンピューターのモチベーションにつながり、よし、もっと頑張ろう、と気合があります。趣味関係まで大きな励みになるので、趣味の楽しさがますます高くするのです。また、自分が今どの程度のレベルにいるのか、客観的に自分の実力を把握できたり、他の実力者と出会って励みになったりします。費用は少しかかるかもしれませんが、趣味を深めるためのお金と思えば安いもの。趣味のレベルアップの加速にもつながります。大会やコンピューターを目指すことが決まると、見える趣味が変わるのです。ある程度のレベルに達したら、大会やコンピューターを目指してみる。とことん趣味を楽しむ30の方法。まとめ。その1、一生懸命趣味を楽しむことで評価と尊敬を集める。その2、趣味は楽しむことを大事にする。その3、趣味の強化をつける。その4、趣味は完璧を求めず最善でいく。その5、趣味のものはつかずベストを尽くすという作業で楽しむ。その6、嫌なことがあったときは趣味を通して心をプラスの感情で満たす。その7、趣味は人のお金ではなく自分のお金で楽しむ。その8、人と比較する、過去の自分と比較する。その9、趣味情報は人に示すのではなく仲間と共有する。その10、飽きることを恐れてブレーキを踏まない。その11、趣味のために会社を休む。その12、いつでもどこでも趣味を楽しめるよう準備をしておく。その13、時間を忘れて没頭するため時計をうまく工夫する。時間の管理が必要なときはアラーム機能を利用する。その14、どこの趣味に没頭するならスマホの電源を増やす。その15、価値観のある趣味は甘い結果は気にせずプレーそのものを楽しむ。その16、調子に乗ったときはボーナスタイムと考え進めるだけ進める。その17、疲れているときは癒される趣味を楽しむ。お金がないときは時間がないときは時間がかからない趣味を楽しむ。その18、トイレに行きたくなったら余計な我慢なせずさっと済ませる。その19、趣味を楽しみながら自分にいいねと声をかけていく。その20、趣味を組み合わせてみる。その21、人に迷惑をかけない趣味であれば許可して下げようと堂々と新鮮でもする。その22、映画や展覧会に行くときは予習をしてより知識をインプットしておく。その13、自分の趣味のことを自虐や冗談であってもくだらない趣味と言わない。自分の趣味は何であろうと大切な趣味、大好きなと表現する。その14、先生やコーチに指導してもらう。その15、趣味仲間を救ってみる。その16、感謝に対して感謝の念を持つ。その17、趣味に課題があることを喜ぶ。趣味に課題がなければ今すぐする。その18、ドタキャンサイから空いた時間の趣味に使う。その19、趣味が高じて仕事になったという経験をしてみる。その30、ある程度のレベルに達したら大会やコンクールを目指してみる。